皆さん今日は長い間ありがとうございました、ジャズ友人の大海です。で、今日は Azure の、 永続化周りの話を一通り、してみたいと思います。で、ちょっとスライド作ったんですが、一通りするとちょっと量が多すぎるみたいなので、今回は割と落としどころというか最後のところをイアースの仮想ディスクというところに持っていくことにして、でその前提となる仕組みとして Azure はどんな感じで永続化を提供しているのかっていうのを話してみたいと思います。で、どちらかというと個人的には、Azure はどっちかというと Azure テーブルが好みなんですけど、まあ、ちょっとテーブルの話は置いといて、で Azure、まあ、VM ディスクを最後に持ってくるようにして話します。自己紹介は軽く飛ばします、ね、あの去年 MVP をいただきました。 Azure MVP になりましたぐらいかな。 でこの中で使われている写真はあの私が全部撮ったやつ、個人の趣味で撮った写真です。でアジェンダ的には、まあ、クラウドにおける永続化のっていう話、まあ、永続化の課題みたいな話ですね。とあと Azure は実際それをどうやって実装しているのかと。で Azure ストレージの話をして、であと冗長構成の話をします。で冗長構成は実は Azure の、まあ何ですかね、特徴といえるもので、でストレージの冗長構成が他のサービス、クラウドベンダーのサービスに比べて、柔軟性があるっていうのが Azure の特徴になっています。で最後にその上に構築されている EARS のディスク、仮想ディスクっていうものの紹介をしますと。で、まあ、永続化っていう話ですが、基本的にはあのコンピューターは電源切るとメモリの内容は消えてしまうんで、それをどっかに取っておかなきゃいけないねという話ですね。で今は普通はハードディスクが使われてます。これがオンプレの話 でクラウドはもう一歩話を進めていて、でハードウェア障害とかあと何らかのクラウドベンダーの都合であのハードウェアを再起動したい、例えば OS にパッチ当てたいとか、まあ、そういうもろもろの事情があった場合にですね、まあ、どこでもだいたい仮想マシンを使っているところは仮想マシンのホスト側にセキュリティホールがありましたみたいな話があったら、それはなんとか対応しないといけないので、そのホスト側をセキュリティパッチを当てて再起動したいみたいな話になると、それはどうしても再起動されてしまうわけですね。でそういうことが起きたときに、インスタンスの内容っていうかインスタンスのメモリの内容はなくなるけど、普通の再起動したときと同じようにですね。でそうじゃなくてディスクに書いたものは取っておきたいんですね。でただオンプレよりも一歩進めて考えて、ディスクで書いたものもあのだってオンプレだと例えば PC があってサーバーがあって、サーバーが、まあ、例えば何らかの事情でレイドコントローラーが壊れて起動しなくなりましたって言ったらディスクごとなくなっちゃうという話があると思うんですけど、クラウドだとそのディスクの内容っていうのはちょっと消えないところ、そういう障害が起きてもなくならないところに取っておきましょうっていう仕組みが大体用意されていますと。でそのことをマネージドパーシスタンスサービスって書いてありますけど、まあ、管理されたそのパーシ永続化機構っていうのをクラウドベンダーが用意していて、そこに書いておくことによって自動的に自動的にというか消えないようにできますっていうのが提供されていますと。でこのマネージドパーシスタンスサービス、まあ、管理された永続化機構っていうのは大体ストレージクラスターっていうのが実装に使われています。まあ、1台の、まあ、なんていうんですかね、単独のマシンだと当然なんかあったときにその機械が壊れた時とかにデータなくなってしまうんで、それは複数台から構成されていると。ストレージのクラスターっていうのが使われると。でそれに対して例えばディスクを確保したり開放したりとかっていうのは API が提供されていると。で、まあ、クラスターなんで当然それは単純に複数台構成というよりはあの HA、まあ、公開要請構成になってますと。で大体最大容量っていうのがあの非常に多くの数のマシンを集めてストレージクラスターを実装していることが多いんで、まあ、何百テラとか、まあ、Azure だと500テラみたいなのが上限になっていますと。ただ500テラ買わなきゃ使えないのっていうと、実は大体のサービスは重量課金になっていて、500テラの容量なんだけど実際使ってるのは1テラだよって言ったら1テラ分だけ課金されるっていう重量課金になってるっていうのが、まあ、どこのクラウドベンダーでも同じような ものを提供しています。まあ、オンプレの違いは今言った話なんで、これはあれだとしてまあポイントとしては、オンプレだとインスタンスの障害とかは結局のところは何らかの方法でバックアップ取って、バックアップから戻してみたいなことが必要だけど、クラウドの場合はだいたいクラウドベンダーが多重化したクラウドストレージクラスターに保存しているんで、中で1台2台あの1台壊れても自動的にリプリケーションされたものが使われて、まあ障害がイコールデータロストっていうのにはつながらないようになっていると。でただこれも、まあ、オンプレとクラウドコーに書きましたけど、当然オンプレにストレージクラスターを組めば同じようなことはできるので、本質的にクラウドがじゃあ便利なのっていう話なのかというと、この機能の違いというよりはどっちかというと、それがマネージドなサービスで提供されていて、使った分だけお金かかるよってところがクラウドの便利なところですかね。あのオンプレで組もうと思ったら、例えば100台のストレージサーバーを用意して、その100台のサーバーにディスク突っ込んでってやったら、最初に全部買わないといけないですね。で管理もコストかかる、まあ、それがクラウドの場合は使った分だけ払えばいい。多分今までも何度も何度も あちこちでクラウドは使った分だけ払えばいいと、初期投資は少ないよって話が出てると思うんですけど、それはコンピューティングインスタンス、つまり普通の計算とかするウェブサーバーだけじゃなくて、それの下回りで使われるディスク、まあ、ストレージのサーバーもそうだし、あとデータベース SQL データベースみたいなものも全てにわたって使った分だけ課金される。でなおかつその初期投資はミニマムにっていうストーリーが組まれてますと。でその一環としてストレージもこういう形になっている。機能の違いというよりはそういう機能の違いよりはそういうところが違うっていうですね。で Azure の永続化の実装はじゃあどうなってるのというのをまず話をします。ちょっと実際の仮想デスクのところにたどり着くまで若干長いんですが、ちょっと付き合っていただいて、で Azure のマネージドサービスは永続化ための仕組みとしては基本的には6種類今あります。テーブル、ブロブ、ファイル、仮想ディスク、あと SQL データベースとドキュメント DB で、このうち Azure Files とドキュメント DB はまだプレビューですね。でここに書いたもののうち今回、まあ、フォーカスを当てて話すのはいろいろあるように見えますけど、上の4種類っていうのは Azure Storage という共通の基盤の上に構築されてるんですね。ちょっと戻ります。上の4つ仮想で VM ディスクはこの上に構築されてるんで、ちょっとこの下にフォーカスします。つまりこれで言うと、このバシッとこう切って上から4つ、下2つの SQL データベースとドキュメント DB に関してはちょっと今回は抜きます。テクノロジー的にはドキュメント DB は非常に面白いことをやろうとしているので、非常に注目の技術だなとは思うんですけど、ちょっと時間の都合で、これはまた後でと。で今回はこの上4つの話をします。で Azure Storage ってどういう感じなのっていうと、 Azure Storage は基本的にはクラウドストレージって言われる仕組みです。でまあブロブとテーブルとキューとファイルっていうのがあって、基本的にはそれはインターネット上のどこからでもアクセスできるサービスですと。で非常に高い可用性を持って、でノンストップで、なおかつ大規模にスケールできる、マッシブリスケーラブルっていう言葉が何回も出てくるんですけど、普通にスケーラブルっていうとサーバーが100台スケールしますみたいな、1台から100台になります、100台から1000台になりますっていう話なんですけど、Azure Storage の場合のマッシブリスケーラブルって言ってるのは、インターネット上にいる例えば何億人というユーザーに対してサービスを提供できますっていう意味でのマッシブリスケーラブル、例えば Twitter のサーバーになれますか、そういう意味ですかね、そういうレベルのスケーラビリティを目標としています。これ、まあ、デザインのターゲットみたいな感じですね。で今のところどんな感じなのっていうと、これをに今のところは30兆のオブジェクトが保存されていて、だいたい2500万リクエストパーセックっていうのが Azure のデータセットセンターに今飛んでると。 という状態で動いているようなストレージクラスターになっています。でこれがまたさっきも言いましたけど重量課金で、で REST API で新しくオブジェクトストアしたり、そのストアしたオブジェクトを取得したりとかっていうことができるような REST API を持っていますと。で REST API ベースなので割と簡単にクライアントのライブラリも作れて、いろんな種類の言語から利用できるようになっています。まあ、だと .NET、Java、Node.js、Python、PHP、Ruby かな、 Perl とかで作ってる人もいますね。ただこれいろんなクライアントのライブラリがありますよって言っていますが、ライブラリのサポートレベルはいろいろあって、現状だと .NET、Java、Node.js は非常に高いレベルのサポートが提供されている。でおそらくパフォーマンス点の面で見て一番チューニングされているのは .NET のライブラリーで、 Java もまあそこそこかな。で Node は機能は豊富だけどパフォーマンス面はちょっといろいろ疑問点があるかなっていう感じですね。でこんなふうに非常に大量のデータをストアしてますと、大量のリクエストを受けてますと。でストレージクラスターですって言いましたけど、まあ、こんな感じなんですって、あの数字だけですが、世界中に今 Azure は17個のデータセンターがあります。つまり17個のデータセンター全部合わせてさっきの、まあ、スケールなんですね。微妙な表現なんだけど、あの1個の大きなサービスではないんですよ。一番上位のレイヤーはその結局 DNS というか名前の解決のレイヤーで解決してて、その下はいっぱい分かれてるわけですね。なのでさっきみたいな非常に高いスケールができますっていうことでもあります。 でプラスには失礼、プラスには、あれです、中国ですね。なので、マイクロソフト直轄17、中国が、他のベンダーが運営しているのが2で、全体で19ですね。で Azure ストレージって実はこんな感じの構成になっていますと。一番下にストレージクラスターの仕組みがあって、でその上にテーブル、ブロブ、キュー、ファイルズっていう別のアブストラクションレイヤーを持っています。で、緑の部分がディスク、仮想ディスクと言われる、EARS からマウントできるブロックデバイスですかね。その仕組みを持っていて、それが実はブロブの上に乗っています。ね、で、今回、ちょっと下の、 あの黄色いところも最初、どんな感じでストレージクラスターになっているのかの話をしようかなと思ったんですが、これをしているとこれだけでなんか1時間以上かかってしまいそうなので、冗長構成上重要なところとかポイントポイントだけにして、でこの赤枠の中の話をちょっとというか緑のところにたどり着くように進みたいと思います。ただどんなものがあるのかだけは軽く。でブロブっていうのは基本的にはあのオブジェクトストアで、例えば動画とか、あと画像 JPEG とか、あとはあなんかログ系のデータとか、そういう非構造化データをストアしていくために使う単純な、まあ、ファイルみたいなものですね、まあ、URL で1位にどあの決まります。でテーブルっていうのはあの俗に言うノン SQL ですね。でキーバリューのクエリーがでこう中身を引っ張ってきて、でキーをつけて、あとあキーとアトリビュートみたいな感じでセットを作ってそれをストアしておくっていうのができるのがテーブル。で Q はこれストレージの仕組みは使ってるんですけど、永続化機構とはちょっと違うんですが、メッセージング Q です。データを Q に放り込むと、そうすると他のところから読むその Q を読んだときに放り込まれたデータが読めますと。で永続化機構じゃないよって言ったのは、実は Q は放り込みっぱなしにすると中を勝手に消してくれるとかっていう機能があって、ずっと残らないで、一時的なメッセージをこうやり取りするために使うっていうのが目的ですね。で緑の部分のファイルスっていうのは、これ今プレビューの新機能で、基本的にはファイルサーバーですね。あの SMB とか SIFS のあのエンドポイントみたいなのを提供してくれる機能です。でこれちょっと本筋じゃないからあんまり深く触れませんが、 これを使うと例えばデータセンターの中の複数のマシンからここをネットユースしてマウントしてネットワークドライブとして使うみたいなことができます。でちょっとだけ言っておくと、さっきクラウドストレージで、まあ、インターネット上のどこからでも使えますって言いましたけど、データセンター外からこのファイルのサービスにアクセスするときには HTTP の、カスタム化されたプロトコル、まあ、API があってそれでアクセスする。でデータセンター内は SMB の 2.0 だったかなのプロトコルでアクセスするっていうふうになっています。だから、ね、データセンター外からは普通のネットユースでマウントできないので、ちょっとここだけ特殊ではあります。もうこれまだプレビューなので今後は分からないですが、でブローブディス、あでディスクの話をちょっとしますね。でディスクっていうのはこれちょっと表現がもうちょっと先に仕組みをまた説明するんであれですけど、基本的にはクラウド上データセンター内でインスタンスからネットワーク経由でマウントするっていう仕組みになっていますと。でこの仕組みはIaaSで使うようになっていて、で、まあ、PaaS向けの仕組みじゃなくて IaaS 用になっていて、でオンプレからクラウドにいろんな、まあ、サービスを移行するっていう時に IaaS を使って移行するのに便利なように、つまりオンプレのサーバーと同じような機能が提供できるようにっていうのを主眼に設計されています。で実際のデータはブロブに VHD が保存される、仮想ディスクのハイパー V の仮想ディスクのイメージ、あれがブロブに保存されるって形になります。おテーブル、テーブルもさっき言いましたね。で Q でさっき言ったように基本的には、ストレージクラスターが一番下のレイヤーにあって、その上にアブストラクションの抽象化レイヤーが4つあるありますと。でそのブロブっていう抽象化レイヤーの上にディスクがありますって構成になってますと。でディスクがどんな特性なのかっていうのは、実はこのストレージのあれですね、この中身がどうなってるかにで実は結構影響を受けるので、簡単にストレージの中身の説明をします。でストレージの中は、割と、なんとかな、例えばテーブルでノン SQL みたいな話をすると、でテーブルノン SQL です、でそれは Azure ストレージの例えばストレージクラスターの上に構築されてますみたいな話をすると、ノン SQL だから一貫性がないんでしょうとか、ノン SQL だからトランザクションが使えないんでしょうみたいな話があるんですが、実は Azure のそのストレージはちょっと違う考えで作られていて、基本的には、強い一貫性の下で高い可用性が実現できるっていうのをデザインゴールにしています。で限られた条件下ではあるんですけど、限られた条件下ではちゃんとアトミックなトランザクションができて、あと、スナップショットアイソレーションが実行できるっていう仕組みになっていますと。で例えばデータセンターで何か問題があって障害が起きたりとか分断とかにしても、分断が起きたりとかしても、ネットワークパーテーションですねが起きたりしてもデータアクセスを提供できるような仕組みっていうのがデザインゴールになっています。であとは永続性というか信頼性というかデータがなくならないということに関してですが、基本的にデータは複数の複製を維持しますっていう形になっています。で上の強い一貫性とこの永続性の維持のためにリプリケーションを使うっていうことの意味は、簡単に言うと一回書き込んだらそれがなくならないように複数の箇所に書いて、で書き終わったら書き込み完了ですっていう仕組みになります。まあ同期リプリケーションですね、基本的には。でそういう仕組みを持っています。であとはスケーラビリティ、でスケーラビリティに関してはデザインコール的にはもうこのゼタバイトとか、あと世界中からどのような、世界中からどこの場所からでも同じネームスペースでアクセスできるとか、まあ、そういう細かい仕組みを持ってますね。で中の仕組みとしては自動的にロードバランシングするような仕組みになっていて、で負荷が高くなるとこのサーバーを処理するサーバーを分けたりとか、あと読み込みの負荷が高いやつは そのリプリケーションがあるんで、そのリプリケーションの先にうまく分散させたりとかっていうのが仕組みとして持っています。でこのあたりは実はですね、この Azure のストレージチームの人が結構細かく中の仕組みを、書いた論文があって、もう結構2011年とかで古いですが、中の仕組みは基本的に変わってないらしいので、この論文を見ると結構細かいこと書いてあります。で幸いなことにこれ英語で書いてありますが、日本語に翻訳してくれているので、日本マイクロソフトの方 でそれを見ていただけると興味があればもっと細かいことが分かります。でこのストレージのクラスターの、面白いところというか注意すべきところは、まずパフォーマンスターゲットという考え方があって、例えばストレージアカウント単位でこれぐらいの性能まで保証しますよっていう性能の目標が設定されていて、で実測値で性能目標とほとんど同じものが出ます。であとは中にパーテーションという、テーブル、ブローブテーブル Q のパーテーションと書いてあるんですが、パーテーションという単位があります。でパーテーションというのは簡単に言うとサーバー1個で処理できる範囲がパーテーション でそのパーテーションの範囲ならば、パーテーションの範囲ではここまでの性能で、ストレージアカウントってそのパーテーションをいっぱい使ったときにストレージアカウント単位ではこれぐらいの性能上限って、こういう形2段階 のですか、ね、パフォーマンスターゲット設定になっています。でパーテーション単位のパフォーマンスターゲットは今は、テーブルだと秒間2000トランザクションパーセック、ブログだと480メガ BPS パーセック、BPS パーセックっておかしいですね、BPS ですねっていうふうになっていて、でこのパーテーション単位って何なのっていうと、例えばブログだと動画を保存しましたと、で動画を保存すると1個の URL が割り当てられます。でその URL が呼び出せますっていう仕組みなんですね。でその時の1個の URL が割り当てられたら、その1個の URL が1個のパーテーションです。でそれがだいたい480 Mbps ぐらいの速度で、読み出せますっていう形になります。でもし足りなかったらそれを増やしてくださいっていう話と、あとし、ブログ、さっきの、例えば動画とか、画像とかでこのトラフィックで1個のものが足りないよって話だったら、それを複数に置いてハンドリングするか、 CDN って別のコンテンツデリバリーの仕組みがあるんで CDN と組み合わせて使うかとかっていうのがあります。でも基本的にはこういう性能上限ですと。でアカウント全体でもう一つの性能条件があって、でだいたい2万トランザクションパーセックですね、秒間ですね、これ秒間2万トランザクションパーセックで、受信と送信ではこれ LRS GRS って書いてありますけど、この後で説明します。この LRS って速い方で 10Mbps 受信で、送信側が 15Mbps っていうのがストレージアカウントの上限です。でこれを超える場合は、これを超えてしまう性能が必要だって場合はストレージアカウントを複数用意してくださいと。でストレージアカウントは通常の、契約だと20個とか増やせます。なのでちょっとプログラム的に、それに対応する必要はありますけど、これの20倍ぐらいまでは普通の Azure ユーザーが使えるってことになりますね。使った分だけお金はかかりますけど。でパーテーションの説明をちょっと軽くすると、さっき言った通りにパーテーションと簡単に言うと1台のサーバーで処理できる範囲なんですね。で Azure ストレージは分散ストレージで複数のサーバーにこう保存されてるんですけど、で複数のサーバーにデータ保存するときにそのパーテーションという単位で分けて保存します。でこのパーテーションの単位は基本的には、例えばさっき言いましたけど、例えばJPEG とかを100本上げましたって言ったらパーテーションは100個あるんだけど、別にこれサーバーが100台あるわけじゃなくて、これはなんていうんですかね、こうそんなに忙しくなければ多分1台のサーバーで処理されます。でもし1台のそのサーバーがのうち、そのサーバーが見てる JPEG のうち特定のものが非常にホットになってすごいアクセスありますって言ったら、 そこでそのホットなものとそうじゃないものっていうのを分けて別のサーバーでパーテーション、そのパーテーションを維持するサーバーっていうのが別のサーバーに分かれて、まあ、それがロードバランシングですけど、でハンドリングされるって形になります。だからパーテーションと物理サーバーの負荷、あの分散っていうのは負荷で変わってて、で物理サーバーっていうよりはなんかバーチャルノードみたいな、コンシステントハッシングのバーチャルノードみたいな仮想ノードみたいな感じのイメージでハンドリングされます。あの Azure の中ではオブジェクトテーブルっていう単位でこうハンドリングされるようになってます。でこういうことがあって、パーテーションが違うと結局サーバーが別のサーバーになる可能性があるので、基本的にパーテーションをまたいだ処理っていうのは一貫性が保証されません。でこれが一つ重要なところですね。その結果この後の方で出てきますけど、他の制限が発生します。でさっきリプリケーションしてますよと言いましたけど、リプリケーションは基本的にはデータセンター内で30、あとジオリプリケーションというオプションを使うとその30の複製を地理的に離れた別のところにもう1箇所複製を持つんで60っていう複製構造になります。なので例えばデータセンター内で1箇所壊れても30なので残り2箇所が残っているから残り2箇所であのサービスは継続できますみたいな、そういう仕組みです。で壊れてしまった1台は取り替えられて、そこに対してバックグラウンドで復旧の処理が走るみたいな感じですね。でざっくり言うと、ですね、こんな感じになっています。上の方は気にしないでもらって、こうブログのアクセスを左の方からしますと、そうするととりあえず VIP にたどり着いて、その中が3つの層に分かれています。フロントエンド、パーテーションレイヤー、ストリームレイヤー。でそのフロントエンド、パーテーションレイヤー、ストリームレイヤーって書いてあるやつが箱でくくんってあると思うんですが、よいしょ、あ違うか、残ってきない、ペン、この箱の部分ですね。この箱の部分がこのフロントエンド、パーテーションレイヤー、ストリームレイヤー3つがセットでスタンプっていう単位になります。でこのスタンプの中で30にコピーされます。でスタンプの中は30にコピーされるんで、基本的にはこの30コピーは同期であるということもあって、割と近い場所、ネットワーク的にレイテンシーがそんなにないところにコピーされます。だから別ラックのサーバーとかそういうイメージですね。でその30のコピーはデフォルトでいつも有効になってて、でそれはスタンプ内でコピーされる。でもう一つ別の仕組みとしてスタンプ間のリプリケーションっていうのを持っています。でこのスタンプ内で30に書き込まれたやつを非同期で別のスタンプにコピーするっていう仕組みを持っているんですね。この非同期で別のスタンプにコピーすると、でこの中でまた30に持たれますと。でこんなような仕組みになっていて、でデータの、まあ、ロストを防ぐっていう仕組みです。ここで一回まとめました。Azure ストレージは分散ストレージですと、多重化されていますと。でさっきあの説明に出てきませんでしたが、あの例えばインスタンスの障害が起きました、例えばパーテーションをマネジメントしているパーテーションレイヤーのサーバーが死にましたっていうと、代わりのパーテーションレイヤーのサーバーが割り当てられるんですけど、当然処理中のものは失われるので、例えばリクエスト API を呼んでてエラーで返ってきます。でエラーで返ってくるんだけど、そのエラーは実はもう一回呼ぶとあの新しいサーバーが割り当てられてるんで、そっちのサーバーで処理されて成功するっていうエラーがあります。でそれは API の中ではリトライアブルなエラーとそうじゃないエラーっていうふうに割り当てられ、まあ、エラーコードが割り振られていて、でそれを見てリトライをするっていう仕組みになりますと。でそのあたりはリトライが起きる条件は基本的にはロードバランシング、例えばあの今のパーティションサーバーA の中にパーテーションが、まあ、100個あったんだけど、そのうちホットなものが現れたんで、そのホットなものを分離してパーテーションサーバー A から A と B の2つに分かれましたと言ったら、そのロードバランシングの途中とかにあの 処理中のものを、切り捨てられないとロードバランシングできないパターンがあるので切り捨てられることがあります。でその場合はロードバランシング中のエラーになりますと。あとスロットニングっていうエラーのパターンもあって、スロットニングはそのさっきの性能上限以上のリクエストが来たときに一時的にエラーで返すっていう仕組みがあって、でそれがスロットリングっていうですね。でスロットリングが発生したときには次のタイミングでもう一回ちょっと待ってやるとそれは成功すると。でスロットリングが発生するってことはだいたいパーテーションのどこかがホットになっているので、まあ、ロードバランシングとかに5にとかにもう一回リクエストしたらちゃんとうまくいくってこともありますと。でそのあたりは、オンプレのいろんな仕組みと違ってスケーラブルであるがゆえに、なんですかね、エラーになったらもう絶対成功しないっていうわけじゃなくて、エラーなんだけどリトライアブルのエラーの時はもう一回やるとうまくいくっていうパターンがありますと。これはちょっと重要な感じですね。でこのあたりっていうのは実は今はあまり、呼び出し側で意識する必要はそんなにはなく、ライブラリー側で勝手にやってくれるっていうことが今、多いです。でさっきのいろんな言語でライブラリーサポートしてますよって言ったけど、その言語によってはそこら辺が細かく行き届いてないってこともありますね。でさっきの冗長構成が Azure では柔軟だって言いましたけど、Azure の中ではどれぐらいそのデータを複数持っておくかっていうのは実は4つのパターンがあります。1つがローカル冗長ストレージ、ローカルに、冗長化して持ってるやつ、あとゾーンで冗長化して持ってるやつ、あとジオっていうのは地理的に数百マイル以上離れた、まあ、日本だと東京と大阪みたいな形でその離れた場所に対してコピーして持ってるっていうパターン、あと最後はちょっとまあその離れたところにコピーして持ってるのバリエーションですけど、離れたところにコピーして中では持ってるんだけど GRS だと離れたところのやつは読めないんですね。だけどこのリードアクセス GRS って書いてある RAGRS っていうやつはコピーされた先のやつは読めるんです。まあ、当然コピーされた先のやつをかけちゃうとまたコンフリクトの問題が発生するんで書くことはできないんですけど、基本的にはコピーした先のやつが読めるっていうのが、一番下のやつです。でこの順番に値段が違います。下が一番高いかな、うん、ですね。でこの LRS ってローカル冗長ストレージっていうやつはデータセンター内の同一施設の中に3箇所同期でコピーを持ちますっていうことで、これが Azure のドキュメントとか普通に読むと書いてあるやつで、これどういう意味かっていうと、要するにスタンプの中に3つの複製を持っていますっていう意味ですね。でさっきのスタンプ内リプリケーションだけが動いているのがこのパターンです。でこれは同期リプリケーションのためには少ないというか小さなレイテンシーが必要なので、そんなに離れた場所にコピーすることするとパフォーマンスが顕著に落ちてしまうという問題があって、離れたところにはコピーしないポリシーなんですね。でデータセンター内にの3つの施設にコピーしますと。でデータセンター内の同一施設内に3箇所コピーします。これ3箇所ってどういうことっていうと、基本的には別のラックにサーバーが3台あって、ラックごとにバラバラにあって、でその3つのラックのサーバーに書きますっていうのがこの LRS です。でそれは実際どうなのっていう話をするためにはデータセンター内のネットワークの説明をしなきゃいけないかと思うんですが、それはちょっと簡単に済ませるとラックが違いますってイメージですね。で次はゾーン冗長ストレージって言って、これ新しくついたやつなんですけど、このゾーンってどういうことなのっていうと、これ説明、これサイトから持ってきたやつが、1つのリージョン内あるいは2つのリージョンにまたがって2あるいは3箇所の施設に3回リプリケートしますって、なんか意味がよくわからないですが、これは簡単に言うと、まず同じ施設内にコピーするだけだと、その施設で例えば火災が起きたとか何か起きるとなくなっちゃうかもしれないんで、それを別の施設にコピーしますと。ただ Azure のデータセンターは実は世界中にさっき17箇所ありますって言いましたけど、やっぱ規模が違っていて、あとデータセンター間の距離も違うとかいろいろなものが違っているんで、いくつってはっきり書けないからちょっとここが微妙な感じになってますが、まあLRS だと施設に何か大きな問題、電源の障害が起きたりとか、まあ、例えば落雷があったりとか火災があったりとかして施設がなんか 問題が発生しましたって言ったときに LRS だと止まってしまうかもしれないけど、 ZRS だと別の施設にコピーしているんで、まあそれはデータセンター内の別の施設ですねにコピーしているので、まあそっちは生き残ってるかもしれないから少し冗長だよねっていうのが ZRS ですね。でもうちょっと分かりやすいのは地理冗長といってるやつは、基本的には地理的に離れた場所への複製、まあ日本だと東京の相方は大阪 でその2つがセットになってる。でGRS をオンにすると東京のデータセンターにガーって書き込むと、その東京のデータセンターの自分の使ってる見えないですけどスタンプのペアのスタンプが大阪にあって、でそこに非同期でコピーされます。で非同期でコピーされて、まあ、どれぐらいのタイミングなのとかっていう話はあるんですが、それは実はあの RAGRS ってこのリードアクセス上リダンタントストレージってこっちを使う と、最後に同期したタイミングの時刻が API で拾えますと。でそれを見ると結構いい感じ の本当に数分も遅れない、だいたい普通に使ってると数秒遅れぐらいでガンガンコピーされてるように見えますと、ね、ただちょっと後で言いますけど、あの SLA 的に保証されてる、つまりなんか例えば東京でなんか大きな問題が起きて東京のデータセンター全体が使えなくなりました、まあ、あんまり物騒な話はしたくないわけど、日本だとなんだろう、なんかテロが起きてとかでごっそりなくなって、で東京のデータセンターの建物が丸ごとなくなっちゃいましたって言ったら、大阪にデータがコピーされてます。だけどその場合の SLA は今はっきりはされてないけど、ストレージチームはだいたい15分遅れをめどにしてくれというふうに言って、それまあ設計上のめどとして考えてくれと言ってますね。ちょっと先の方にまた出てきますが、でさっきのスタンプを別のリージョンに置くのがジオリプリケーションだよっていう話で、じゃあ、さっきのファシリティって何なのっていう話ですね。施設って何なのっていうと、これ日本の話じゃなくてあれなんですけど、基本的に Azure のデータセンターは、大体1個のデータセンターのめどがフットボール場と同じぐらいの大きさが1個のデータセンターの建物ですと。で、ウィキペディアで調べたらだいたい5400平米ぐらいで、純駆動の池袋本店の総売り場面積が6000平米ぐらいらしいんで、まあだいたいそれと同じぐらいかなと。でこれが1個の建物ですね。でこれがデータセンターの標準設計ではリージョンに16台のビルディングがありますと。これ日本に作れないですね、もうおそらく。でこれぐらいが標準セットになっています。でさっきのフットボール場1個に1個建物があって、でそれが16個あるのがデータセンター1個ですと。でその建物間でコピーするのが ZRS、 建物の中だけでコピーするのが LRS で、今度このリージョンをまたがって別のデータセンターにコピーするっていうのが GRS っていう構成です。でこのあたりって実は過剰スペックなんじゃないのっていう気もするんですが、まあいろいろ要望があって、エンタープライズの要望とかがあって、まあ、DR とかがやっぱり必要だって話になっているので、まあ、アメリカだとあれかな、例えばなんか台風来て全滅みたいな、まあ、日本でも津波が怪しいかもしれないですけど、まあ、そういうことがあって一地区全部死んじゃうっていうこともあるから、それが要望としてあるんですかね。まあ、それを仕組みでやってますと。で GRS とか RAGRS の注意点は、ちょっと急ぎますね。注意点は リージョン間のリプリケーションというのは基本的に非同期ですと。であと対となるリージョンのセットというのは基本的に決まっています。東京と大阪とかそういう感じですね。であとトランザクションの一貫性の単位はローカルと同じって書いてあるのは、例えばローカルで1トランザクションとして書いたものはコピー先でも1トランザクションでコピーされます。でコピーには非同期なんで、 そのローカルの1トランザクションがコピー先にコピーされるのは時間的にズレがあるかもしれないけど、トランザクションとしては1トランザクションで反映されます。であとジオフェールオーバープロセスっていうのは、そのなんかサーバー、東京のデータセンターがロストしたときに、で大阪のデータセンターにジオリプリケーションしてますって言ったときの最大のデータロストはだいたい15分分を想定してくださいっていうのがストレージチームの見解ですね。ですいません、 EOS のディスクでいきます。で Azure 上ではディスクとしては今この3種類が今実はあるんですけど、クラウドサービスのディスク、あドライブと言われるやつ、ウェブサイトのディスク、あと仮想マシンの EOS のディスクで、仮想マシンの EOS のディスクはテンポラリーディスクとバーチャルディスクっていう2種類が、ディスクと言われているのが仮想ディスクですね、2種類があります。で今回主に、話題にするのはこの仮想ディスクのディスクの方。テンポラリーディスクは基本的にはその物理マシンのローカルのディスクをそのまま仮想マシンの中から見るっていうのがテンポラリーディスクですね。で例えば、これだと上 C ドライブっていうのが OS が入っている領域、 OS ディスクと言われる領域で、これは書き込むとそれも永続化されますと。でテンポラリーディスクというか D ドライブ、これは、その仮想マシンの動いているホストのローカルディスクが見えている状態で、例えば仮想マシンの動いているそのホストのディスクというかインスタンスがなんか障害が起きたりとかしたら、ここの D の内容はなくなっちゃうんですね。で3つ目のF、 これ F にしてるかな、うん、でまあデータディスクって書いてあるのは、データディスクはドライブはどこにしても構わなくて、まあ、普通にあのディスクとして見えるんで、 EOS の場合はその普通のディスクマネージャーでしたっけ、あれの設定とかでこうどこのドライブにするか決めればいいと。でこれはドライバー任意で永続化はされますっていう感じになります。でこんな感じになっていますと。で基本的に考えるとこれ別に当たり前かもしれないですが、まあ、ハードウェアがあって、でその上にハイパーバイザーが動いていて、ホストの OS が上がって、でゲストの OS が動いてます。でこれが Azure の EOS の基本的な構成ですね。であのホスト OS のドライバーがこのページハードウェア経由でページブロブにアクセスして、でゲスト側にドライブとして見せてますと。で普通にハイパー V を自分のローカルとかで動かしたときは、ホスト OS のドライバーがハードウェア上の、まあ、ハイパーバイザー経由でハードウェア上に、要するに普通のローカルのファイルシステムに置いている VHD をゲスト OS のドライブとして見せるって仕組みがあると思うんですけど、あれをちょっと変えて使っていて、ホスト OS のドライバーがこうハードウェア経由でページブロブ、Azure ストレージ上のページブロブを見て、でこれページブロブ上には VHD が置いてあるんですね。でページブロブを見て、それがゲスト OS から見ると普通の、まあ、物理的なディスクのように、まあ、仮想ディスクとして見えますっていう仕組みです。でこれのいい点がいくつかあって、こういう仕組みなので基本的にはこのゲスト OS って Windows 以外も Linux でも全く同じなんですよ。ハイパー V 上でから見ると普通のディスクに見えるんです。このスカシのあ C ドライブは、まあ、スカシのディスクに見えるのはデータディスクですね、まあ、普通のスカシとかのディスクに見えますと。で Linux も普通に動きます、まあ、ドライブに関しては普通に見えます。でその他に例えば Azure Files とか使うとどうなるかというと、このゲスト OS の、 この仮想ニック経由でネットユースしてAzure ファイルのドライブもマウントみたいな、こんな感じの流れになります。これネットワークの経由がちょっと違いますね。こういうふうに構成にすると利点はやっぱり Linux でも使う、まあ、どんなゲスト OS でも使えますよと。あとゲスト OS のニックを使わないでハードウェアのニックを使うんで、まあ、ホスト側のハードウェアのニックを使うんで、そのホストのハードウェア側で例えばネットワークカードを複数個持っていたりとかすれば、そっち側が使われて使われて、まあ、有効に 使えますと。でパフォーマンス、これ誰もが気になるパフォーマンスだと思うんですけど、パフォーマンスは基本的にディスクあたり 500IOPS です。1個のディスクあたりで 500IOPS と言われて多分ピンとくる人はピンとくると思うんですけど、だいたい目安をざっくり言うと、だいたいサーバーとかで使われるような15000RPM の SAS のディスクとかっていうとだいたい 200IOPS 程度なので、まあちょっと IOPS 的にはちょっといい感じのディスクが1個使えますと。で本格的なサーバーを使う人は多分ドライブディスク1個で使うことはないと思うので、当然これを何本も使ってレイドで使うと思うんですが、同じように Azure 上でもパフォーマンスが必要ならば、レイドを使いますと。でも、基本的にはソフトレイドを使うことになります。 Windows だとストレージプール、まあ、Windows サーバーの2000、まあ、新しいやつだとストレージプールですね。で Linux だと私は MD とか使いますけど、まあ、いろんなものがありますと。でさっき言ったテンポラリディスクは基本的に、消えてもいいものは積極的に使うべきなのか、まあ、消えちゃうけど、それって消えちゃうけど早いんだったら積極的に使うべきなんじゃないのって話があるんですけど、基本的にはちょっとこれ、注意してほしいのは、パフォーマンスを期待して使って良さそうなのは D シリーズと言われる SSD をローカルディスクに使っているものだけで、それ以外は、ちょっとあまりおすすめしないっていう感じになっていますと。でこれは実際に自分のアプリケーションとかをいろいろパフォーマンステストをして決めてほしいんですけど、ディスク集中型 のワークロードのアプリケーションを動かすんだったら、まあ、D シリーズを使った方がいいかなと。ただ D シリーズは SSD でちょっと値段が高いという問題もありますが。であとディスクのパフォーマンスってソフトレイドを組む関係上、あとあれか、ディスクといっても実はネットワーク経由でアクセスしてるので、ネットワークの帯域どれぐらい使えるかとか、例えば仮想マシンで小さいのにすると1個のホストの中に複数のものが共存しているので、どうしてもネットワーク帯域的に制限が大きくなったりとかして、でそれに応じて Azure の中ではマウントできるドライブ数に制限ができますと。でそういう問題もあるので仮想マシンのサイズを注意しましょうと。でIO のパターンに合わせてキャッシュの仕組みがあるのでキャッシュを選択しましょうというんですが、基本的には多分ほとんどのアプリケーションで、まあ、読み込み専用のファイル置き場とかでなければキャッシュは Azure ディスクの用意提供しているキャッシュはオフのままがおすすめです。であともう一つはディスクのストライピング、例えばソフトレイドを使う場合にはジオリダンタンシーをオフにしましょう。これが多分一番重要です。なぜならば次に説明を、これが多分一番重要なのでこれを説明しますと、基本的に複数のディスクっていうのは複数のブロブになります。で複数のブロブは実は複数のパーテーションというのと同じです。でリージョン A と B の間は複数のパーテーションのデータがバラバラにコピーされるんで、例えば書き込んでコピーするっていうと、こうディスクはこの ABC がストライピング構成になってたとしたら、アプリケーションは1箇所にバンと書くわけですよね。ワントランザクションというか1回の書き込みで、でそうするとこれが分散されて、この A に書き込まれた分は何かのタイミングでリージョンの A に非同期でコピーされる。で C に書き込まれた分は C にコピーされる。B に書き込まれた分は B にコピーされるんですけど、これが書き込みのタイミングがずれるんですよね。なので一括で書き込んだ、例えば4K 書き込みましたって言っても、リージョン B にコピーされるときは 4K が分散された結果がバラバラに転送されるので、これ何かあって落ちたりとか、どっかの段階でスナップショットを取ろうとするとこれバラバラになってしまっていって整合性取れないのでマウントできないとか、データが壊れているという状態になってしまう。なのでこのさっきのソフトレイドを使ったような構成にした場合はジオリプリケーションっていうか、この GR 構成とか使えないんです。でこれは要注意ですね。でこれは使えないのは今の Azure の仕組み上はもうちょっと根本的に直したないと難しいので、当面は多分このままだと思います。でこの注意点としては、ドキュメントには書いてあります。なんか2行ぐらいで使えませんみたいな、ちょっと要注意な感じですね。でこれ多分ZRS、 失礼、多分の話すると良くないんでさっきいきます。でさっきレイドゼロ使いますって言いましたけど、レイドゼロ はどうして映像ゼロなのっていうと、さっきも言いましたけど、そのローカルでそもそも30にリプリケーションされてるんで、これレイド5とか使ってもさらにそれにレイド5をかけるだけであんまりメリットないんですね。でパフォーマンスのためにレイド0の構成にするのは、まあ、意味があるとしても、あ、すいません、どれぐらいオーバーしても大丈夫だ、5分、はい意味があるとしても、そのさらにここにレイドの5とか10とかを組むのはあまり意味がないとですね。でさっきのインスタンスサイズの制限は、インスタンスサイズによって実はマウントできる数っていうのは結構変わっていて、でそれ A3 だといくつとか、例えばこれだと A4 だと16本、 A1 だと2本しかでマウントできないっていうふうになっているんで、パフォーマンスが必要ならば、大きなサイズの数の大きいディスクをマウントできるインスタンスを選ぶべきですね。あと仮想マシンにはスタンダードとベーシックっていう2つのパターンがあって、スタンダードは 500IOPS で、これ今まで言った通りですね。でベーシックは実は 300IOPS しかやってません。なのでこれもどっち、自分がどっちが必要なのかっていうので選ぶ必要がありますと。でこのあたりはこのリンク先に書いてあります。で Linux では、細かい書き込みをなるべく減らした方がいいので、ノーエイタイムとかの設定をした方がいいとか、あと IO スケジューラーの設定をもうスケジューリングさせる意味がないので、 IO スケジューラーは使わない でそのままダイレクトにリクエスト通りに書かせるっていうふうにした方がいいっていうのがありますと。すいません、まとめます。基本的に Azure ストレージというのは永続化の Azure の中では永続化の共通プラットフォームですと。でストレージの実装は分散ストレージになっています。で非常に柔軟な冗長構成が取れますと。でリージョン間は非同期ですと。これ非常に重要ですね。で仮想ディスクの足回りはブロブでできているので、さっきの非同期っていうのと合わせて GR の構成を取るときにはどうするとかっていうのを考えないといけません。で VM ディスクの IOPS は基本は500ですと。で RAID 0を使ったときには GR が使えませんと。でプレミアムストレージっていうのが今予定されていて、その場合はそれを使うと 2000IOPS まで使えるようになります。なあ、ちょっとこれなんか、でディスク集約的なケースは現状だとプレミアムストレージはまだ使えないんで、ディスク D シリーズがおすすめです。以上です。でこの資料はちょっと整理して公開しますの でリンク先がいろいろ、リンク先がいろいろ書いてあると思いますので、細かいところとかさらに深く追いたいところはリンク先の資料を読んでいただければと思います。以上で終了します。ありがとうございました。